ダイヤモンドサタデ
ー、皆さんこんにちは。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。ラジオダイヤモンドサタデー第3週目パーソナリティのふみえです。この番組では週ごとに担当パーソナリティが変わり、さまざまなトピックスをお届けする情報バラエティ番組です。第3週目のボンシャンスでは、素敵な人や素敵なものが生まれてしまうのはもったいない、業界で有名な人や何かを目指して頑張っている人を取り上げた番組となっております。皆様に楽しんでいただきますよう、出演者スタッフ一同力を合わせて放送してまいりますので、本日もよろしくお願いいたします。改めましてパーソナリティのふみえです。今回はちょっと重めの話をさせていただきたいなと思っていまして、というのも私自身が父の一回忌を迎えたんですね。で、それプラス友人の婚約者が死を迎えてしまったんですよ。で、そのゲストとしてその友人を後ほど迎えさせていただきたいと思ってるんですけども、そんなお話もちょっとお話ししながら、今日は死を通して生きることについて考える時間にしたいと思います。私自身、父との別れはもう去年1年も前になってしまったんですが、そう、葬儀までの日々とかそういったものも踏まえてちょっと振り返させていただきたいなと思っております。父はもう 2,3 年前にやっとなんですけど、本当は痴呆症とか認知症とかになってしまっていたとは思うんですが、それはもう10年ぐらい患ってたんですね。でも行政機関をに頼ったのがと言った方が正しいですかね。実際頼れたのが 2,3 年前で、それまでまあイメージしてください、頑固なおじいちゃん、頑固なおじいちゃんってそういうところに頼りたくないんですよ。ヘルパーさんを頼った方が絶対生活は楽になるのに、自分の家に他人を入れたくないとか、そういったことを考えてしまうような、まあ昔ながらの昭和の人間だったんですよね。で、そんな父が家から出られなくなって、ご飯も食べるものも何もないと、冷蔵庫も、私が札幌が出身なんですけども、札幌に帰った時には冷蔵庫が空で、何を食べてきていたのかなっていうのが本当に心配になるぐらいでした。で、唯一冷蔵庫じゃないですね、ゴミ箱の中に入っていたのがカップ麺2個だけでした。よく生きてくれてたなと思い、そこからもう行政と連携を取って、本当は介護認定って今だともうね、たくさん人が溢れ返っているので 2,3 ヶ月以上はかかると言われてたんですけど、特例で3週間ぐらいで認定を下ろしてもらって、それまでの間サポートを入れさせてもらいながら、自分もサポートしながらというのを行ってきたのですが、でその後にですね、父が介護の末にですね、ヘルパーさんが異変にまず気づいてくれまして、父が土偶みたいに下半身パンパンになってしまったんですよ。で、それが1ヶ月ぐらい続いて、余裕を持って体重も1ヶ月で6キロ、7キロ増えて、もう本当に膨れ上がって、これは尋常じゃないと、看護師さんに言ってくれて、月1の訪問看護を来てくれた看護師さんたち、医師が、やっと重い腰を上げて、そこで血液検査したのが始まりでした。それが、もう一昨年ですかね、一昨年の12月、11月、12月だったんですけども、そこから血液検査をしたら、腫瘍マーカーが、上がっているとのことで、最初は癌の疑いだったんですよね。で、そんな癌の疑いをあるということで、ただ今認知症の方って手術とかしてもらえないんですって。それはなぜかというと、手術したことをそもそもそのものを忘れてしまうからなんですよね。で、これってもし今介護で苦しんでる方がいらっしゃったら、多分同じ悩みを抱えるかと思います。ただここで私が起こした行動っていうのは諦めなかったんですよ。医者と実際喧嘩を2回ほどしまして、父はたくさん手術をしているので大丈夫だとお伝えしたんですね。で、どんなに手術したこと忘れたとしても、手術の傷跡を見たら、あ、手術したんだなってわかると。で、その後の行動も十何回もしているから、多分大丈夫だと、多分というかおそらく大丈夫なのでしてくださいと言い合って、その粘り勝ちで私は父の手術を勝ち取りました。で、そこでその後入院させるの大変だったんですが、ヘルパーさんの尽力のもと、私もさ、東京に住んでるんですけども、東京で、ね、なんとか父を復帰してて、入院させた時に実は他にもいろんな病気が判明したんですよね。で、これも重症の病気が3つほど見つかって、それ以外にもいろんなものの病気が見つかったんですよ。 だったら訪問看護に来てもらった医者たちって何だったんだろうっていう個人的には思うんですけども、まあそれでもその時に分かったことで、病院側の方も尽力してくださって、父はまあその時は退院だったんですけども、帰る帰るの一点張りで手術する時に帰ってくるみたい、病院に入院するとかそんな話をしてたんですが、そんなことを言いながらなんとか数値も収まって重度の腎臓病肝臓病があったんですが、そこもなんとかなり、なんとか収まって体重も6キロ減ったんですね。でこの6キロ減った中でやっと腎臓が本当に悪かったんだと。でも腎臓も肝臓も悪いってどうにもできないんですよね。水分取ったら腎臓に負担がかかる、でも飲まないと肝臓に負担がかかるみたい、もしかしたら逆かもしれないですけど、そういったことですごい病院側が調整が大変だったとおっしゃっていました。でその中でも心不全も実際は起きていて、腎臓の大動脈弁狭窄症というので心臓の弁がおかしくなっていたんですね。その心臓の手術は急遽しないと突然死が訪れると、最大余命が1ヶ月半だと言われて、その手術をさせていただきました。でその後ですね、なんとか1ヶ月半じゃないですね、その後1回退院したんですけども、1ヶ月も経たずにまた再入院をして、その後3ヶ月後ぐらいに亡くなったんですけども、その父が亡くなった時に私が起きたことっていうと、これは皆さんにもちょっと同じ側面問題を抱えるかなと思うんですが、葬儀までの日々ですね、葬儀までの日々と手続きや片付け、その後に父が残したもの、こういったものがいろいろありました。これってじゃあ何かというと、葬儀までの日々ってその人というか葬儀屋さんとの兼ね合いもあるんですけど、私は実際葬儀を見つけるまでに病院から4箇所5箇所くらい電話して4時間ぐらいかかったんですよね。でやっとここが良さそうだと、それまで父が亡くなると思ってもいなかったですから、手術してで病院でいろいろ療法を受けて大丈夫かなと思ったら、結局は脳出血で亡くなったんですけども、それでも1週間、私が海外にいたんですが、その海外に行って病院から電話かかってきて、なんとか2日後に、どんな早くても2日後だったので2日後になんとか帰ってきて、その帰ってきた4日後には亡くなったんですけども、それまで葬儀なんて全然微塵も考えないんですよね。で亡くなった後に動くので、その動いた時ってもう知らない情報ばっかりだからこそ、こうやって言われたら、あ、そうなんだって思い込んでしまいがちだと思うんですね。でも私はやっぱりそこで、なんて言うんでしょう、諦めないというか、自分が納得できないことはひたすら確認してしまうので、で実際起きたことっていうのは、身内がちょっと1週間後にしか葬儀に来れないということで、1週間札幌だったんですけども、自宅で遺体を安置して、そこから葬儀っていうので、もしかしたら遺体が腐ってしまう、生物なので腐ってしまうかもしれないということで、私はエバーミングっていうものもあるんですけども、それは血液を抜くと1ヶ月ぐらいは全然持つんですって。ただそれをすると、私の言われた時、当時の言われた金額で20万かかるそうで、そこはさすがにできないと。じゃあ遺体を安置するために冷蔵庫みたいなものがあるから、それを扱えるところにの葬儀屋さんに相談してはどうかと言われて、葬儀屋さんに相談したんですが、それはまた高額なんですよね。1泊1万円以上、もう普通に人が泊まるのと同じぐらいの金額かかってしまうと言われて、結局私が何をしたかというと、ドライアイスで体を冷やすという方法を取りました。それでも入院生活が長かったからなのか、添加物が全然入れてなかったからなのか、全然父のなんでしょうね、体がきれいに保たれてたんですよね。やっぱり日々亡くなっていくことに毎日毎日顔をもちろん合わせるじゃないですか、家にいるので。でその時には少しずつやっぱり体顔がこけていったりとかしたんですけれども、それでもすごい綺麗な状態でお葬式の日まで迎えることができてよかったなと思っています。なので自分が一番いい方法を納得することができることまでやった方が私はいいと思いました。あと手続きや片付け、これって残された側って大変なんですよね。なのでもし今すぐ何かできることっていうのはないかもしれないですけど、少しずつでも日々きれいに整頓していくなったりとか、ちょっとずつ片付けていくってことをしていただくと、残された側は大変じゃないかなと思います。でも私の中で一番大変だったというか、二つ大変だったことがあって、一つは家の片付けなんですよね。でこの家の片付けって何かというと、 自分の家が実家だったんですよ。で、実家が賃貸だったのですごい大変だったんですね。その賃貸って住みずっと父が40何年住んでいたので、その父の家を片付けるのに、まあ全然片付かないですけど、要は簡単に言うと40年来の荷物がすごいたくさんあったんですね。これを片付けるのに私は4ヶ月かかって、それでも間に合わなかったので、もう遺品整理をお願いしました。で、これはなんとかなったんですけど、今度レオっていう父の猫がいたんですよね。この猫を引き取るかどうかでまた大変な思いをして、で結局は引き取ったんですけども、この時に私の生活は一変しましたね。というのも家を変えたっていうのもあるんですが、まず猫の住める家じゃなかったのに新しく猫の家住める家を借りたっていうのが一つで、生活も今鈴とかいろいろ落としてると思うんですけど、これは今私が父の猫引き取ったレオが歩いてる音ですね。そう、このレオの住まいもそうですし、引き取るためにいろんな生活職もあったんですね。で、父が亡くなって自分が自営もしてるんですけども、就職もしていた、その就職先も辞めてしまったというのがあります。で、こういったものも、動物を飼っている人は動物もどうするのかとか、そういったものを考えていただけたらなと思います。で、一回忌を迎えて今の気持ちはあっという間だったなと思うんですね。でもこの1年間あっという間だったけど、たくさん苦しんだし、たくさん悲しい思いをしました。で、今も傷が癒えてるかって言ったら、そんなことはないんですよね。で、これって大切な人を亡くした人だと、ずっと多分癒えるまでもう少し時間がかかるのかなと思うので、同じような傷を抱えているのかなと思います。で、それは私だけではなくて、大切な人を亡くした友人もいるので、その友人をご紹介させていただきたいと思います。みーさん、よろしくお願いします。
みーです、よろしくお願いします。
みーさんも先ほど一番最初の冒頭でお伝えしたんですけど、実は婚約者を亡くされたということで、その婚約者との出会いについてまずはお伺いしてもよろしいですか。
はい、まず出会いについてですが、2011年に私と彼がまだ19歳だった頃ですよね、共通の女性の友人がいまして、突然みんなで海に行こうとなりまして、はい、で、その時に集められた人の中に、まあ、私と彼とがいまして、そこで知り合いました。
はい。その友人として出会ってからも、実はすごい長い時間を過ごされてたんですよね。
そうですね。出会いが2011年でしたので、もう10年以上経ってからですかね。ずっと友人関係だったんですけれど、
はい、
もう10年以上ぶりに突然連絡が来まして、
はい、
で、その連絡が来たことをきっかけにですね、交際と、あと婚約に発展したという形ですかね。
すごい純愛ですね。
びっくりですよね。私もびっくりしてます。
そうですよね。はい、実はみーさんにその婚約者さんが一目惚れしたって話も伺いしていて、それもすごいなって思いました。
はい、もう私もびっくりして、もうずっと友達だと思ってたから、
はい、
実は一目惚れだったんだよって言われた時に、そうなの？なんで早く言ってくれないの？ってなりました。
そうですよね。そんな二人の思い出話をお伺いできたらなと思います。
は
い、
そうですね。今までいろんな男性と、まあ、交際してきた中で、
はい、
やっぱり今まで交際してきた誰よりも全力で私を大切にしてくれたことっていうのがすごく記憶に残ってまして、
は
い、もう毎日100回では足りないぐらい好きだとか愛してるとかそういった言葉を言ってくれて、
はい、
で、まだ交際をしてない時も、
はい、
もうずっと断ってるのに、うん、半年以上もう僕はみーちゃんの大好き、
うん、
毎回もう交際してほしいってもう何回も愛を伝えてくれて、
はい
はい、もうそれが私の記憶の中にすごい残ってる、これが一番やっぱり思い出ですかね、うん、
はい、
あともう一つが、なんかあまり旅行とか行かない彼だったんですけど、
はい、
まあ、私が旅行行くの好きっていうこともあって、うん、一度だけ無理を言って川越に一緒に行ったことがありまして、
はい、
で、その時に一緒にお揃いで和装のデートをしたこと、
わー素敵、
すごいもういい思い出になってます。
うん、
はい、でその時にもうめったに外にね一緒にお出かけとか行かないものですから、はいはい、浮かれてたくさん写真を撮ったんですね。ふざけた写真いっぱいあって
、はい、
で、なんかその中の一つの写真がとってもよく撮れてたので、
はい、
今回葬儀をするときに彼の家の写真にもね、うん、使わせてもらって、はい、すごく思い出に残ってる レートになります、
はい、すごいいい写真がたくさん撮れてたんですね、
はい、
そんな彼はなぜ急にというか亡くなってしまったんでしょうか。
そうですね、いろいろ複雑な要因があるんですけれども、
はい、
死亡診断書にあった直接死因としてはアルコール性急性肝炎という病気だったんです。
はい、アルコール性急性肝炎というとやっぱりアルコールが原因なんでしょうか。
そうですね、簡単に言うとアルコールが原因で肝臓の数値が悪くなって、でそこからその他の、ね、数値とかも様々な、ね、体の他の数値も下がっていってという形で、
はい
はい、亡くなってしまいました。
ああそうだったんですね、
はい、でそれに至るまでにはやっぱり様々な要因が絡んでまして、
はい、
まず彼自身が心に大きな悩みを抱えていて、うん、で通院するほどだったんですね、
はい、
でそれによってやっぱり人って逃げたくなりますよね、
苦
しいと、
うん、
で彼の場合アルコールで現実逃避をしてしまったん
です。ああそうなんですね、
良くないですよね、
良くないですね、
はい、まあ、なのでアルコールの依存症のセラピーとかも受けて、うん、で、まあ、同時に、まあ、続けて精神科にも通ってはいたんですけれども、
はい、
やっぱりアルコールを断つっていうのがなかなか難しくですね、今回このようなことになってしまいました、
うん、年齢は30代とお伺いしているんですけれども、その年齢の若さでもそのアルコールでちょっとなんだろう、腎臓肝臓があまり回復しなかったんですかね。
実はアルコールが原因で何回か入院はしていまして、
はい、
最初の入院の時はやっぱり若さもあって回復が早かったんですけれども、
はい、
やっぱりお酒を飲み続けてしまうとどうしても若さがあっても、
うん、
回復っていうのが難しくなっていくっていうのはお医者様もおっしゃってました、
うん、ああそうだったんですね、はい、そう、ありがとうございます。そんな今の気持ちをお伺いできたらなと思うんですけど、もしくはメッセージなどありましたらぜひお伺いできたらなと思います。
はい、彼はすごく陽気で楽しい人だったんですよね、
はい
はい、だから一緒にいてすごく楽しかったんです、私も、
うん、
はい、だけどお酒のせいで、ね、短期間飲んだだけで人格が変わってしまって命を落とすことになってしまったということがただただ悲しいなっていうふうに今は思ってます。
うん、そうですよね。
彼たとやれば素敵な人生になると思って今年の12月の挙式を私も楽しみにしていたものですから、
はい、
今は彼なしでどう幸せに生きていくのっていうふうにそんな気持ちですね。
うん、はい、そうですよね。
あとは彼が亡くなってから知ったことがたくさんあったんですね、
はいはい、知ったことって伺いで聞いたりしますか。
はい、例えば彼の抱えてる大きな悩みの中に金銭トラブルがあったようでして、
はい、
でしかもそれを私は知らなかったんですね、まあ、おそらくきっとお金のことを話すと私がいなくなってしまうと思ったのかもしれないですよね。ただちょっともう亡くなってしまったのでちょっと、ね、今となってはね真相聞くことはできないんですけれども、
うん、
おそらく、まあ、そういったところで誰にも相談ができなかったのかなと思ってて、
はい、
で彼は精神の病院とあとアルコールのセラピーというのも受けてはいたんですけれども、
はい、
まあ、今となっては本当に彼に必要だったのって悩みの根底である、まあ、お金とかに関する専門家が必要だったのかなっていうふうに思ってて、
そうですね。
で、ね、その悩みを彼は私や周りの人に話してくれなかったから、ね、助けてくれなかったのでね、こうどうして話してくれなかったのっていう、ね、そんな気持ちがあります。
そうですよね、はい、話してくれないと助けることもできないですからね。
そうなんです、ね、私じゃなくてもね、なんか誰かしらには話してほしかったなって思ったんですけど、亡くなってからそれを知ったのでちょっとびっくりしましたね。まあ、それがあるからこそやっぱり皆さんへのメッセージとしては、
はい、
まあ、悩みがあるときはすぐに誰かに相談してくださいっていうことにつきますかね。
そうですよね、まず相談してみるがいいですよね。
そう、本当にもう当たり前のことかもしれないんですけど、でも意外とそれができてない人って多いのかなって今回思ってて、
はい、
やっぱり身近な人だからこそ相談ができないっていうのも、まあ、もしかしたらね、あるじゃないかなと思ってて、
はいはい、
まあ、だけど、まあ、そういった場合って、ね、専門家っていうのは世の中にはたくさんいらっしゃるから、やっぱり、身近な人が難しければ専門家の人を探してそういう方にね 相談してみたりとかがね、いいのかなって思ってますね。
う
ん、
そうですね、はい、専門家もいろんな種類というかいろんな方々がいらっしゃると思うので、まずは友人に相談できなかったら誰か第三者に相談してみるっていうのが一つの突破口かもしれないですね。
そうですよね、うん、しかも最近ね、初回無料とか割引とかそういったものもね結構ありますからね、う
ん、はい、
はい、まずはねそういうの調べてみるとかね、うん、いいと思いますね、
うん、
はい、
あとは自分の恋人がいればその恋人を信用信頼してみるっていうのもいいかもしれないですね。
はい、
そう、幻滅されるかもしれないけど、でもそれを乗り越えて一緒になってくれる方がいらっしゃるとは思うので、ぜひそう、あのみーさんみたいな状態になってる人がいるんであれば、そう、みーさんの婚約者みたいな方がいらっしゃるんであれば、ぜひ自分の愛する人に相談してみるっていうのもいいかもしれないですね。はい、一緒に乗り越えてくれるかもしれないと
思います。はい、本当にそう思います。でそれでもどうしても苦しいという場合は、やっぱり正しい逃げ道を作ってください、
うん、
いい逃げ道を作ってくださいということですか ね。彼の場合はそれがお酒だったんですけれども、お酒っていうのはやっぱり量を間違うと死につながってしまう、
うん、
ね、ちょっと危険なものでもありますから、まあ、うまく付き合うのであればすごくいいとは思うんですけど、やっぱりうまく付き合えないのであれば他の楽しいことを見つけてもらいたいなというふうには、はい、思います。はい、うん、それが皆さんへのメッセージですかね。
そうですね、はい、ありがとうございます。今日話してみてですかね、どうでしたかね、何か思うこと他にもあったりとかしますか？
そうですね、私自身、まあ、いろんな複雑な要因がありますから、ね、なかなか気持ちの整理がしきれてない部分があったんですけれども、うん、まあ、こうやってね、アウトプットすることで少しなんか心の整理ができたのかなっていうふうに、少しね、うん、心が前よりもすっきりしたかなっていうふうに、はい、体感してます、
うん、はい、ありがとうございます。ね、このみーさんも今はすごく苦しいと思うので前を向くのが難しいかもしれないですけど、ぜひこれを糧にって言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、幸せを掴んでほしいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。彼の残してくれたね、愛とね、たくさんの思い出をね、大切にこれから前向きにね、うん、少しでもね元気に生きていければいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。本当にそうですね。そう、そして今会える人とかそういう人がいるんであれば本当に大切にしてほしいなと思うんですよね。なかなかこれって身近に考えることって少ないと思うんですよ。例えば私たちみたいに身近に死が訪れたとかであれば真剣に考える機会もあると思うんですけど、そうじゃない人が圧倒的に多いと思うんですよね。でもそういう時だからこそ、なんて言うんでしょうね、一回は死について考えてみる。でそれをなんて言うんでしょう、より前向きな形で考えてほしいなと思うんですよね。だから死は誰にも訪れると思うんですけれども、だからこそ今日という日も当たり前ではないということをぜひ皆さんに感じてほしいなとも思っております。そんな中でみーさんは婚約者の家族ともお付き合いまだされていらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。実は彼のご家族が今手続きとかでもうとても大変そうなので、はい、私が彼にできるね最後のことだと思って、で彼の慰問の窓口とか調整とか対応というのは私が今行ってます。
あ、そうなんですね。
はい、でそれに伴って彼のご家族ともやり取りしてます。
じゃあずっとまだ関係が続いている感じですね。
はい、そうですね。はい、やっぱりね彼は苦しく若くしてか彼は若くして短期間で亡くなってしまったこともありまして、
うん、はい、
やっぱり死というものへの準備って当然行ってなかったんですよね、うん、まさかね、うん、自分が亡くなるって多分若いから本人も思ってなかったので、
うん、そうですよね。しかも行きたいって思ってらっしゃっていましたもんね。
そうなんです。もう行きたいって思った時にはもうね、うん、体が限界を迎えて手遅れだったんですけれども、
はい、
ね、やっぱりねそういった準備を、ね、うん、してなかったので、やっぱり相続に関することとか車のローンのこととか、うん、まあ、あとは銀行がねどこにどういう口座があるのかとか、
うん、
あとは彼の場合金銭トラブルもありましたから、やっぱり いろいろ手続きがご家族の方も大変そうで今苦労されてます。
そうですよね。そういった細かいものもこととかそういったものも誰か人には、ね、お伝えするだったりとかもしくは書き留めるっていうのがね有効な手段かなと思うんですけどね。
はい、まあやっぱり何らかのね、なんか年齢とか関係なく人っていつ何があるかわからないから、ね、何らかの、ねまあ、記録なり、まあ、伝えるなりっていうのはね、した方がいいんじゃないのかなって。ね、それがあるないで、もう全然後の、ね、手続きの複雑さとかが、全然変わりますからね。
そうですよね。相続問題っていうのも出てきますからね。
そうなんですよ。
そう、ね、いいものだったらいいけど悪いものもあるじゃないですか、相続するものって。
そうですよね。まあ、今回みたいにね、相続で揉めるとかがなければ、ね、はい、いいですけどね。
はい、でも相続って大体揉めるって話を聞くので、その揉めないためにもちゃんとそこら辺は整理して誰かにお伝えするとか本当に書き留めておくだけでもまた違うのかなと思いますね。
そうですよね。
それこそ株とかでも何でも投資関係やってる人も中にはいらっしゃると思うので、そういったものもちゃんと整理して分かりやすいようにしておくっていうのがその残された側にとってはすごい安心なのかなと思いますね。
はい、
うちの父は残念ながらというか幸いにもというか遺産はなかったので負債もなかったんですけど、なのですごいシンプルに終わったんですよね。でもとはいえ賃貸だったので実家はずっとその実家が整理されるまではお金を払い続けなきゃいけないじゃないですか、もちろん賃貸だから。でそうなるとただの負債にしかならなくて、そこは持ち出しが私のお金からというかポケットマネーから出ていくっていうのがありましたので少しでも、これは余談ですけど、本当に少しでも100万でも200万でもいいから残しておくと後々楽かなと思います。そう、しかも葬儀って今地域によって全然金額違うんですよね。そう、実は私は50万以内で葬儀終わってるんですよ。これは裏技を使って、裏技って言ったらあれですけど、お金がないんで負けてくださいって正直に言いまして、負けてくださいじゃないですね。お金がないんでどうしようかと思いますっていうふうなのを正直に言って、葬儀屋さんやお坊さんやらがちょっとおまけしてくださったところもあったので安く済んだんですけど、地方によっては100万、150万、200万ってかかるそうで、で実はみーさんの婚約者さんは150は最低でもかかってるんですよね。
そうなんです。高いですよね。
ね、高いですよね。しかもこれ家族葬なんですよ。うちも家族葬でもう身内しかいなかったんですけど、みーさんの方婚約者さんも家族葬なのにうちの3倍以上下手したら5倍とかまでお金払ってらっしゃるんですよね。
まあでもこれでもね150でも人によっては安いっていう方もいらっしゃるから、
そうですよね。
びっくりですよね。
ねえ、だから保険、自分は保険屋さんも昔やってたので保険を見直そうって思っちゃいましたもんね。
まあだから人が亡くなるというのもお金がかかるっていうことなんですかね。
そうですね、はい、そう、何にしても生きるにしてもお金かかるけど亡くなるにしてもお金かかるから、最低限自分が迷惑、周りの人に迷惑かけないぐらいは蓄えも残しておいた方がいいのかなと思いますね。
でそれをやるなら元気なうちの方がいいですよね。それがどんどんできなくなっていきますからね。
そうですね、はい、だから本当に健康なうちにそんなことなんて考えることすらないって思っているうちに準備した方がいいのかなと思いますね。そう、本当にちょっと自分は本当に保険を見直そうと思ってます100万とかね、自分が死んだ時に100万ぐらいなら出る保険がたくさんあるんですよ。ぜひ皆さんも保険の見直しをお願いします。保険の職員ではないですけど私は。ということで、さてそろそろお時間も迫ってきました。もし今日大切な人の顔が浮かんだならぜひ連絡してみてほしいです。私たちのお話でありがとう伝えたい方がいたらありがとうをぜひ伝えてみてください。そして私自身も父の別れを通じてその大切さを学びました。今日の放送が誰かを大切にするきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。失ってたんだ。どうにかし
してくれと必死に叫んだ涙が頬を伝う。海と夜の街並み吸い込まれそうになり、気づかせてくれたあなたをそっと見守ってくれていた。俺の味方だと照れさくていないけどありがとう。道に迷い挫折した俺をあなたは「どんなに嬉しかったか」「素直になれないけれど」「誰もが誰かのかけがえのない」「とても大切な光になれる」「不器用でうまく言えないけれど」かけがえのない光になる。